ただいまこの番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。先週は非常に短いお休みしますバージョンで申し訳ありませんでした。今週から通常に戻っていきたいと思います。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーと
小関です。
はい、ということで、まあ忙しい日々を送っておりますが、だいぶ寒いのも慣れてきて、ちょっと外でね、なんか作業することが多くて、まあ、先週バチンバチンやってるみたいな話もしましたが、はいはいはい、まあ、その前にね、夜中にそのバチンバチンしたものを使う工事現場をパイロンで仕切りをしに行くとか、夜中に外で作業するとかですね、なんかそんなことまでしていることがあってですね、なんか寒いのを慣れたのと、あと今年からヒートテック桃引き、
はいはいはい、
あれをですね導入しておりまして、もっと早くに使っとけばよかったみたいな。
でも今年からって今年からじゃなかったっけ、聞いてて。去年からあったっけ。
うん、去年、一昨年から。
あ、そんな昔からあったんですか。
うん、あるある。
知りませんでした。
え、一昨年ぐらいだよね。確か。
いや、僕知らないですけど。僕も実は今年初めて使った。
あ、本当？
はい。
確かね、一昨年の暮れに、なんか売り切れになったとかいう話を聞いたので、去年はもう当たり前にあって、でようやく私は今年からみたいな感じなんですが、非常にギーちゃんこれみたいな、ちょっと桃引きっていうとかっこ悪いんだけど、もうやめらんないっすね。
でも桃タイツじゃなくて桃引きなんですか。
タイツっていうの、桃引きっていうの。
いや、なんかぴったりしてない。
あ、ぴったりしてる。
ああ、もう。まあ、もう、桃引きって言うとなんとなく
緩い感じなの。
緩い感じ。まあ、木綿でできているというか。
ああ。
じゃあ、毛か。毛だったり、木綿だったりする。
でもなんか、今時はレギンスとか言うらしいですけどね。
そうなんですか。
だから、まあ、そんなのに頼りつつも、ようやくこの寒さにも慣れという感じですが、そんな寒い中でも、こう日夜いろんな作業でお外に出られることが多い、ゲストの方にお越しいただいております。宮城県で農業をされているグッチさんに今週はお越しいただきまして、いろいろ農業についてですねお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
グッチでございます。
まあフォトスクランブルの方にも出てもらったんで、両方聞いてくださってる方はね、なんとなくお分かりいただけるかと思うんですが、宮城県の方で農業されてて、その田んぼや畑の上を走るトラクターの中でこの番組を聞いてくださっていると、はい、いうことで、トラクターで聞いていただけている、おそらく数少ないポッドキャストということをちょっと自慢に頑張っていきたいなと思っているわけでございますが、いや、寒いんですよね、宮城。まあ、
寒い方が好きなんですけど、どちらかというと、あのヒートテックは暑くて着れたもんじゃないっていう。
あ、本当、はい、そんなに寒い方が好きなんですか。
あ、好きですね。あのこう夏なんかはもう本当に早く冬にならないかなっていうぐらい、
あ、
はい、 冬はどちらかというと、冬でもつなぎっていう、こう上下つながった作業着を着て仕事してるんですけども、
うんうん、
中はT シャツとパンツです。
うわぁ、すごい。すごい。
たまに、だいたい、ある服を上から適当に取って着るので、
うんうん、
この時期でも中がタンクトップの場合もあります
。そうなんだ。
はい。
うん、ね、先日、都内の方にお越しいただいて、少しご一緒させていただいたんですが、あったかいですねって言ってましたもんね。
はい、そうですね。
いや、寒いって、とか思いましたけど。
最初、行く前に聞いた、東京の方の人に聞いたら、寒くなるって言ってたって言うて、重装備で行ったんですが、重装備すぎて重くて邪魔なくらいだというので、それは薄着で来りゃよかったっていう
気がしました。でも、都内は確かにちょっと暖かいですよね。埼玉から出ても思います。
あ、そう？
うん。
驚いたのが、街路樹の、イチョウの葉がまだ全部落ちきってないっていうの
は、
よっぽど暖かいんだなっていう感じが。
はい。
うん。そうなんだ。いや、十分寒いってって思いましたよね。まあね、まあ、日々、農作業を頑張られているということなんですが、いや、農業って大変そうじゃないですか。だけどなんか、まあ、こういろいろやり取りさせてもらい始めたのが、僕はミクシーの方でね、何回かこうやり取りさせてもらって、こうミクシーの日記なんかも拝見させてもらっていたんですが、非常になんか仕事を楽しんでいられる感じがして、
そう、半分以上趣味の世界なので、自分が食べたいものを育てて食べれますし、
うんうん、
やっぱ一番美味しいタイミングで食べれます
ので、
この上ない楽しい仕事です。
へえ。いや、なんかね、こうミクシーの駅とか見ててもなんかすごくこう楽しそうなんですよね。まあそれがすごくなんか見ていて羨ましいというか、こう見習わなきゃいけないというか、ちょっと考えさせられるものがあって、こういろいろ話を聞かせてもらったんですが、なんか休みが仕事しなかったのが、はい、去年
で、まあ、3、4日っていうぐらい。
うん、
しかないっていうね。なんかそこら辺が、どうかそう、もうそれだけで俺ダメって思ったんですけど。
まあ、なんていうんですかね、普通の人でいう休みの日を、自分の好きな作物の時間に当てて趣味の時間としているぐらいの感覚でやっているので。
もうなんか仕事というよりは本当になんか楽しんでる感じですよ。
生活の一部ですね。
で、その今グッチさんが、まあ、メインでされているのはお米っていうことで、
はいはい、
なんか実はその自分の田んぼっていうふうに言えるようになったのが最近だということで。
はい、最近ですね。
うん、
なかなか目の上の炭鉱と言いますか、上司と言いますか、うん、まあ、父親なんですが、
うん、
はい、なかなか自由にさせてもらえない方にありまして、まあ、
はい、
他であれば、大体後継ぎというか後継者は、そういったところでぶつかる壁の一つではあるんです
け
ど、
はい、
なかなかこう10年早い100年早いと言われながら
、はい、
やってて、やっと本当に、はい、おととしですね、おととしやっとまあ、こんなもんならっていう感じで、
うん、
許可というか認可といいますか、合格点をいただきまして、
うん、
はい、それでやっと自分でやれるようになってきました。
いや、その話を聞いてさ、なんて言ったら、要は、お父さんが、ああだこうだと教えてくれたんじゃなくて、もう、放任じゃないけど、自分で試行錯誤して、お父さんは年に一度だけ、出来上がったお米のチェックをする だけなんでしょ。それでダメだったら、
教えて身につくもんなら教えるっていう感じで、言っても分かんねえだろっていう話をされます。で、例えば田んぼを見て、この状況は何だって聞かれるんですけど、やっぱ最初の方は何が分からないかが分からない状態です。で、調べろと、自分が何が分からないかをこう分かりなさいっていうことで、で、まあ、周りのじいさんたちにいろいろ聞いて、周りのじいさんたちは若い農家がなんか珍しいので、いろいろ可愛がってくれるので、いろいろ事細やかに教えてくれるんですね。
はいはいはい、はい。
まあ、なるほどと言いながら、あれでもなんか言われたのとちょっと違うなとかっていうズレを、いろいろインターネットだったり、あとは、先輩農家だったり、からこう教えてもらったり感じたりしながら
見
てました。
なんかね、その感覚がこうなんか今の時代少なくなっちゃってることのような気がするんですね。その親子関係というかさ、僕は非常にその何かをこう継ぐ、職業を継ぐみたいな世界ってすごく興味があって、よく伝統工芸的なものが後を継ぐ先がなくて なくなってってしまうみたいな話とかってよく聞いたりするじゃないですか。なんかそういうのってなんかすごいもったいないなって思うのと、そういうのを継ぐ側、僕ら世代が継ごうとする人たちが、いやー、やってらんなくてねっていう話も聞いたことがあるし、いや、なんかそういうの聞くともったいないなと思ったりもするんだけど、だからグッチさんの話を聞いてると、そのまさしくそういう、あ、こういうふうにこう継がれていくもんなんだみたいな、こう1から10まで教えてくれるんじゃなくて、こうやってみろ、やったけどまあそんなもんかダメじゃねえかって言われて、子供がまた頑張ってやるというようなことで、ある時に認めてもらえるみたいなのって、そういう親子関係ってなかなかもう ないっていうか、どうなんでしょうね。そういうのってまだあるんですかね。
私でいう徒弟制度的な感じがしますが、でもなんかもう親子だからっていうので、いろいろ事細やかに教えてくれる親っていうのは気持ち悪い気が
します
が、でも職業としてはね、写真でもスタジオとか行けばそんな感じだったりしますけど、
そうなんだ。
あんまり僕自身はスタジオ経験はないんだけど、でも多分そうじゃないとやっていけないと思うんですけどね。だから、
多分こうどの業種でも同じことだとは思うんですが、とりわけ自分が望んで入った道なので、変わったことだとは思ってもいなかったんですが。
あれ、まあ無理やりすみません、写真の話になっちゃうんだけど、例えば宮城だと檜山至さんが、塩釜で写真館を、息子さんで、まあ今はどうか知らないけど、お父さんに一からこう写真、家業の写真っていうのを教え込まれてっていう感じなんですけど、だいたい僕の知り合いの写真館の、こう、息子だったり3代目とか、中に4代目とかいう、人たちはそんな感じで、親父がうるさいんだよねとか言いながら
一緒です。
やってる感じはとても似てるなと思ったんですけど、
いやー、なんかそういう関係っていいな。でもその父親でありながら、まあ会社では上司であったり、まあ先輩であったりっていう感じじゃないですか。こう家の中でってどんな感じなんですか。
まあ通常から社長って呼んでますが、 はい、あのプライベートの、あの状況でも社長っていうふうによく癖がついてしまいました。あので、まあ、でも、まあ、通常する話、会話も、大体仕事の話で、うん、あそこの田んぼがどうだとか、うん、今度こういう仕事がどうだっていう話をずっとしてます。まあ、うん、で個人的な会話っていうのは、皆無ですね。
皆無
はい。
あの、そうなんだ。
そうですね。あの、大体何か口開くと仕事とか畑とか野菜とか、あの、ニュースで見た農業関連の、あの、うんニュースの話とか、
うんうんうん、
そういったのが話題に出るぐらいで、あの、なんか、最近どうなんだみたいな話はないですね。
そうなんだ。
あ
いやー、でもなんか、羨ましいような、でもなんか大変なのかなとか、なんかいろいろ考えさせられるものがあったんですけどね。まあ、でも、その、休み、が本当に数日でも何とも苦でもなく逆に楽しいみたいなっていうのはすごく羨ましい感じがしますけど、そこまでの魅力ってやっぱその自分が食べたいものを作ってみるとか、こう作ったものの出来不出来みたいなものっていうのがやっぱ魅力なんですか、農業って。
そうですね、まあ、自分がどこまでできるのかをこう直に自然を相手に試せるっていうのはすごい、うんやりがいがあります、うん。あとは、あの、どうして、こう、できないところがあるのかっていうのを、こう、できるようにするっていうのが、なんか、修行的な感じで、すごい、うん、楽しいんですが。
できないものっていうのは、地域的にできないもの
いや、ではなくて、うん、あの、同じ、こう、例えば、その、上手な人の、まあ、トマトとかを食べてみて、
うんうんうん、
同じ品種を使って、同じにならないと。
ああ、
はいはい。あの、何が足らないのかっていうのを、こう、うん、突き詰めていくのが、なんか、すごい、うん、深くて、あの、あの、なかなか抜け出れないくらい楽しい世界です。
うん。いや、でもなんか、あとは、その、自然的な要因で、こう、なんかダメになっちゃったりとか、そういうのもあるんでしょ？
あ、そうですね。まあ、よくあるのが台風だったり強風で、稲、
うんうん、
が倒れる映像は毎年どこかでは見ます。
はいはいはいはい。
で、あればっかりはどうしようもなかったり、あとは、うん、あのビニールハウスがあるんですが、
うんうん
はい、昔のビニールとは違って、ポリフィルムっていう、あの
はい、
すごい頑丈なあのフィルムを今貼っているんですが、
は
いあのまあ、長く持てば10年近くは、あの、先日、あの、強風に煽られまして、あの、一ハウス、あのビニールが飛びまして、まあ、そういったもので、ちょっと、こう、はい、思いのほか被害が大きいのが、
うん、大変
ありました、はい。
そういう、なんかね、自然的な要因で、この農家の被害がどうこうとかっていうのは、うん、ニュースとかでね、見たりするんですけど。
そうです
そういうのがあった時ってすげえなんか心が折れそうというか精神的にも体力的にもお財布的にもいろんな面で一気にこう崩れちゃうような気がするんだけど
まあ財布的にはかなり効きますがまあ、うん、こんなこともあるさと、
うん、
すごい
あのもう鳴ったものは動かせないので、
うん
うんまあ、次に長持ちするように祈りましょうという
あ
とは最近多いんですがイノシシが、
はいはいはい
はい、多発しておりまして、
うん、
あの近年まではあの宮城県の最南端というか丸森町っていうところがあの北限と言われていたらしいですが、
はいうんうん、
なんかどんどんあの道路が良くなったので、
うん、
イノシシさんたちもあの道路をよく、
へぇー。
あの、我が町にも来まして。
ああ、北限が上がってきてるんだ。
そうですね。で、聞いた話では、あの、宮城県取り越して岩手県まで来てる。
へぇ
ー。へ
ぇー。仙台市に、
うん、
仙台市で捕らえられたイノシシは山形系だそうで、あの、北尾町のはその丸森っていう同じ県内から、
はいはい。
あの系統らしいですが、
へえ、
先日あの肉を分けていただきまして、
はい、
敵討ちとばかりにあの食ってやりました、
ね、そうですか。
あとはね、そういう、まあ、天候的な部分もあるし、そういうね、あの動物による被害みたいなのもあると思うんですが、なんかイノシシがあれなんでしょう、一個をちゃんと食べてから次じゃなくて
そうなんですよ、あの元旦で、うん、あの田んぼの他に野菜を作ったり
する
ので、そこでかぼちゃを栽培しまして、
うん、
あの一かじりずつしていくんですね、なぜか。あの、ま、全部食べてお腹いっぱいになって帰ってくれればいいんですが、
うん、
なんか、こう、ケーキバイキングのように、ちょびちょび食いながらいろんなものを全部、まあ、同じ品種なので、あの、大して変わらねえだろうっていう、あの言いたいんですが、あの、去年なんかは、あの、補助によっては全滅のところも。
そうなんだ。
なんかね、食べ、一個全部食べ尽くしてお腹いっぱいになって次行くんならまだしも、こう、一かじりずつ、こう、
うんうん、
かじってって、売り物にならない状態になってしまうという、そういう状況みたいですけど。
しろっぱい。
で、あの、なわしも、なわしの話もあったじゃないですか。
あれ、あの、まあ、あの、自治体ごとにいろいろやってるみたいですけども、まあ、うん、あの、私の町でも、あの、罠を農林観光課で持ってまして、
は、
う、
い、
ん。で、あまりに被害がひどい時は、こう、仕掛けてくれたりとかするんですが、
はいはい。
なんか、やっぱり鉄の匂いとか、あとは、人の油の匂いとかが、やっぱ、わかるらしく、
うん、
あの、なんか知り合いに聞いたところ、その罠とかもなんか半年以上土に埋めたまんまのやつとか、
はい、
あとはあの、はい、木の皮とか土を混ぜて煮込んだやつを使った方がいいっていう話をされます。
なるほどね。
ねえ、なんかそういうなんかおーんっていういろんな話をね聞かせてもらっていたんですが、まあでも本当にこう仕事というよりは趣味みたいな感じで楽しんでいられてる感じが非常にね、僕は話を聞いていて刺激を受けたんですが、なかなかまあ好きなこととして仕事ができているものでもどうなんでしょうね、こう毎日こう楽しくて仕方がなく仕事ってできてます？
そうですね、まあ、とりわけ中でも好きな仕事とあんま好きじゃない仕事もあります
が、あるんだ、
はい、あの、まあ、なんて言ってもやっぱ収穫が一番こう実感できる仕事、
ああそかそか、
あとは田んぼで言えばあの草刈りなんかが、うん、あの成果がすぐ目に見えるんですね、
あ、はい、
こう仕事をして後ろを振り返るとこう綺麗になっているっていう、
うんうんうん、
そういったのはいいんですが、あの、うん、まあ、あんまり得意じゃなかったりする仕事もありますね。収穫物によっては、まあ、トマトとかキュウリとかは、とろあいのものを見てただ取るだけなんです。
はい。
で、あの、こう、葉物野菜とかは、こう、ちゃんと確認して取らないと、
うん、
あの、規格外だ、まだちょっと早かったりとか、
うんうん、
あとは、あの、中の方に虫が入ってたりとか、
うんうんうん、
あの、そういったところがあります、ね。あの細かいサイズを気にする、ね、仕事っていうのがちょっとあんまりトマトはもう赤くなればもう食べれるじゃないですか。すごい分かりやすいというか。
なるほど。
なるほどね。なんか、でもこう、スノーさんも、でも小関さんもそうなのかな、こう、やりたい仕事、うんっていう感じはある。
はい、
そういうことですよ。
まあね。
小関さんは微妙なの？
やりたいというか、なんかあんまりでももう道に進もうと思って進んでいるというよりは成り行きでこう来てるだけなんで、あんまり、
あ、なんだ、
実はないんですけど。
なんちゃう、そうなのね。 スノーさんはもうやりたい仕事
だよ、ね、そうですね。だからまあその休みっていうのは果たしてあるのだろうかって、うん、確かに言われればあの、うん、ないような感じはしないでもない、
うん、
もう常に写真のことをやっているので、
うん、
まあむしろなんかその仕事で撮影してる日時の方が、
うん、
もう頼まれ撮影の時の方がもしかしたら休みに近いのかもっていう。
ああ、そうなんだ。
そんな感じがしないでもない。
でもそのなんか毎日楽しくできてます？
ああ、いやそこまでどうだろう。あのぐちさんのようにこうなんかね、あの充実感というのはなかなか
ねえ。
まあ、収穫に例えて言えば写真展が、
ああそうか、スノーさんはね毎年、はい、
一応 やれてるので、
うん、
まあ そこら辺はちょっと似たこうプロセスはありますよね。
うんうんうんうん、
あのさっきほら他の人が同じようにやっててもこう自分と違うとか、
うんうんうん、
やっぱりそれは僕も感じることがあるし。
ああそうなんだ。
あの他の人の写真展を、まあ、あんまり見ないけど、まあ、見に行ったりして、
うんうん、
俺すごいのになぜ僕はできないんだろうとかちょっと思ったりもありますし、
そこ
らはなんか似てるねという感じはします。
うん、なるほどね。
ただそのねこう抱えているなんていうの、 相手がちょっと巨大なので、うちさんの場合は、自然とか、地面とか、まあ、でかい生き物だったりとか、さすがにイノシシとかにはね、やらされたりしないので、まだ僕は楽な仕事をしていると思う。
まあね、そうです。それぞれやっぱり大変な部分もあるだろうし、楽しい部分もあるんでしょうけど、まあ農業をやっててじゃあ逆に大変だなっていうことってないですか？
大変だな、
あもう嫌だとか思ったことってない？
そんなにはない。まあただ、まあ、時間が取れないっていうのはありますね。やっぱまあ、今の時期はそんなにあの朝は忙しくないんですが、
うんうん、
やっぱ田んぼが始まると、
うん、
日が昇る前に動き始まって、うん、で日が落ちてもまた仕事はしているんで、
うんうん、
あの労働時間が激しく長くなってしまうんですが、
うんうん、
だいたい田植えの準備の時期から、まあ、田植えが始まったあたりからですけど、だいたい1日16時間ぐらいの労働時間になる。で、まあそれでも別に次の日に疲れが残るということはないまだないんです。でもこうなんていうんですかね、あああれすんの忘れてたとか、生活の方でこうあの仕事に夢中になるあまりにあのいろいろあの届け出をするやつだったり、
はいはいはいはい、
あれ今日だったとか
あ
のなんかよくあります、
ね。
あとはまああのなんていうんですかね、仕事とあとプライベートで使うお金が半ばくっついているので、
うーん、
ちょっと欲しいけども我慢しようかなとか、
あ
の、
うん、
この前、まあ、機械買っちゃったし少し節約生活をしなくてはいけないかなとか、
うんうん、
そういったのは多いですね。
まあそうだね、もう僕らも自営組はまあ、なんとなくね、お財布が一緒になっちゃうみたいな感じのことは、なんとなく分かるような気がしますが、でも、その、重機系がメンテナンス大変なんでしょ？
ああ、そうですね、あの、オイル交換とかが、まあ、エンジンオイルはトラクターを年に2回するんですが、
うんうんうん、
あのこれを怠ると、やっぱり機械の寿命自体が縮みますので。
うんうんうん、
音を取る前に壊れてしまう可能性が高く、
うんうん、
かといってあの油代もバカにならず、
うんうん、
あのすごい年間数十万を、
オイル交換だけで数十万でしょ。
はい、そうですね。
それもすごいよね。
あのただ、うん、あの まあ、昔よりも台数がいろんなサイズで増えてきたので、専用機的な感じで1台あたりの作業時間が少なくなってきたんですね。
ああ、そうなんですか。まあ、
はい、なので、なんか壊れにくくなってきたなっていうのはあります。
ちなみにトラクターって1台いくらするの？
まあ、馬力によってですね。で、今、一番、うちにあるやつで一番大きいのは新車の時に買って850万。
おぉ !850万、
はい、まあ、
で、あとは、だんだん馬力が小さくなるごとに、安くはなっていくんですけど、まあ、あとは、田植え機と、あと稲刈りのコンバインっていう機械と、あとは乾燥機、あと、もみ殻を外すもみすり機っていうのが、
はいはいはいはい、
あるんですが、野菜の場合は、植えて収穫を迎えれば、とりあえずはお金に切り替えられるのですが、まあ、野菜でも必要なものもたまにあるんですが、米の場合は調整、乾燥調整が必要なので、
あ、はいはいはい、
田植え機とトラクターだけがあればいいってもんでもないんですね。
あ、なるほど。
やっぱり、その規模に合った大きさで買って、あとは乾燥と、あとそのもみすりをないと人に頼むようになるので、その作業代金が結構バカにならない。
はいはいはい。はい、
で、まあ、幸い、機会がありますので、こことばかりに、来た仕事を片っ端から受け負ってやってるんですが、まあ、安くなんねえのとたまに言われながらなりません。なりませんということで、支払っていたこと。
まあね、なんか、機械もいろんなね、道具使ってるような感じも、方から見ててもするので、そういうのの管理も大変だろうなとは思ってましたんですけど。
自分に揃えたわけではないので、まあ、負担はそんなに、重くはないんですが。
うわでも800万かすげえなぁ。それ壊れちゃった日には、大変ですね。
涙がちょちょ切れますね。本当に、なんで動かねえんだとか、昔のよりはすごい性能がいい代わりに、ちょっとこう制御系統が壊れた時の負担が大きいですね。やっぱ昔はそれこそ、油圧でただ上下するだけっていうのが、その際、土を耕すロータリーの部分とかですね、今はその水平制御だったり、あとは深さの制御も、制御装置がついてて、それで、設定した通りになるので、昔の農家よりは随分楽をさせるんですが、ただそのボックスが、やられた時にはやっぱ30万とか40万
とか。いや、
はい、大変だね。
親父の世代の人たちはそのセンサーではない時代を体験しておりますので、最悪センサーがちょっといかれたところで、手でもなんとかなるわいと、
はい、手動で、
はい、手動にやったりはしてるんですが、我々センサーにならされた世代にはちょっとなかなか、
そうだ、
なるほどね。まあでもそんだけこう休みもなくでもこうのめり込んでしまう魅力の中にその収穫っていうのがありましたが、やっぱりそのお店に出るものとは違うものっていうか、
そうですね、まあ極限まで熟したやつを食べる、トマトなんかは多少青くても後から追熟で赤くなりますので、店頭に並ぶのを計算して出されている場合が多いんですが、寿命が縮まりますが、こうやっぱ熟したものがいいということで、ちゃんと熟してから出荷するようにはしてます。
そうか、青いもので出荷して店頭で赤くなったものを僕らは食べてるけど、農家の人だったらもう、
そうじゃない場合もあるんですが、
まあ
はい、ただあの場所によってはあのやっぱコストを考えると、
うんうん、
あの商品寿命が長くなりますので、なのでそうやってる場合もあります。
うん、やっぱり農家であればもう本当に美味しいところまでちゃんとぶら下がってる状態で熟して今だっていう時に食べれるわけですもんね。
そうですね。
ああ、やっぱそうなると全然違うんですか味は。
そうですね、あのなんていうんですかね、あの例えばよく言われる朝取り野菜って言われますが、
うんうんうん、はい、
朝採り野菜が全て美味しいかっていうとそうでもないんです。その作物によって適した時間帯っていうのがありまして、あの物によってはあの夜取った方がいいとか
も
ありますので、
へ、
まあ、ただみずみずしさがありますので朝の方がやっぱり美味しそうには目に見える。
あ、そうだ、
ね、え、朝採りで本当に美味しい野菜は何なの。
キュウリが
は朝取りがいいんだ、
はい、そうですね。あとはまあトウモロコシがやっぱあの朝取ったやつ、まあ取ってすぐのやつの方が美味しいっていうのがありますんで、
うんうん、
まあ、トウモロコシの場合は本当にあの最上級の状態で食べれるのが生産者と、
はい、
あの取ってすぐ食べれますから、
はいはいはい、
あの例えば茹でてもらうのも今取ってくるからって言って、
あ
畑に行って取って、はい、って渡してすぐ茹でてもらったりとかできますので、
やっぱ時間経つと違う。
違いますね、やっぱり。あとはまあなんていうんですかね、こう商品価値がない状態だけども美味しかったりとか、
ほう、
あのまあ、パプリカっていうあの色がついたピーマン、
はいはいはい、ちょっと大きめなやつ
ね、あれなんですが、あの色つく前に食べちゃっても美味しいんですよ。
そうなん
だ。え、黄色とか赤とか。
そうですね、
はいはいはい、
あれは最初から色がついてるんじゃなくて、
うん、
あのある程度大きくなってからあの、うん、後々色がついてくるんですね。
最初の何色は白。
あ、緑です。
あ、緑なの。
はい、緑です。緑から黄色になって赤になって、うん、紫になって、
へえ、はい、うん、あ、そうなんだ、はい、
まあ、ちなみに紫のやつはあの加熱すると緑に戻りますので、
へ
え、
あの初めて作った時にあれ、あいつどこに行ったんだって、うん、俺取ってきたやつはと、あの紫のやつあったじゃんってどこ行ったの言ったら、え、なんか焼いてる間に緑になっちゃった。
へ
ぇー。面白いなと。まあ、なんか、初めて、その、やっぱ、勉強の場面も結構、たたたた、目の前に、こう、そういった場面があるっていうのもあります
ね。
あの、作って、あの、作って食べるときに初めて知ると。あの、こういうものなんだというのが、そういった場面もあるので、なかなか面白いです。
へぇー。いや、面白いね。
あとはその気になった食べ物で作れるって分かるとちょっと作りたくなるんですよね。それであの試しに種を取り寄せて、巻いて芽が出てと
で、
あのよく収穫時期が分からないやつとかこれはいつ食ったらいいんだろうかっていうのをあのこうみんなで見ながらそろそろいいのかな、食べて、うん、なんか初めてちゃんとしたものを食ってからじゃないと分かんねえなと。
基準がないからね。
基準がないので、あのちゃんとしたものを食うにはちょっと珍しいものだと田舎じゃ食べれないよと
お
いうので、ちょっと誰か知ってる人を探しながら、これってどうやって食べるんですかと、あの人に聞いて勉強したりとか、
はい、
やってます。
なるほどね。いやー、なんか、いろんなものを、まあ、生産者ならではの美味しいところとかね、変わり種とか、僕らのところではちょっと食べられないようなものが食べれるっていうのは確かに魅力的な感じがしますけどね。はい、ということで、まあ、いろんなお話聞かせていただきましたが、まあ、ちょっとね、ぐっちさんにはお願い事もしてありますので、今後また、このぐっちさんの、 育てた作品とでも言いましょうか、
はい、
そういったものが、近いうちご紹介またできるかなという気もしますので、またその日を楽しみに、してみていただけるといいかなと思います。また何か機会がありましたらね、またいろいろと、
はい、
なんかねすごい引き出しいっぱい持ってる人なのでいろいろ話は、つけないんですが、また機会を見てこの登場いただければと思っております。はい、ということで、今日は遅くまでありがとうございました。ということでお届けしました、ただいまお届けしましたのははんすけと、
はい、なんか野菜が食べたくなったはい、
いや朝取りの話はすごい参考になりました、小関と、
最近葉物野菜が値上がりしてきました。ウッチーです。
はい、ではまた、
はい、
来週ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。